猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第224回始まります。はい、今週もですね、猫好きさんとのスカイプが、まあ、タイミング的に難しかったのと、ちょっと猫好きさんの方がですね、なんと規制に引っかかっちゃいまして、ソフトバンクのデータ容量規制に引っかかっちゃいまして、低速で全然通信ができないということで、ちょっとそれが分かったのがもう週末だったと、いう原因が分かったのが週末だったということで、スカイプが、まあ、できなかったと、結果的にスカイプができなかったということになってしまいました。はい、まあね、ちょっとこれね、あの ソフトバンクユーザーの方、まあもうそうなんですけれども、結構ね、月末近くなると規制に引っかかるケースがあったりすると、もう、まあ、あのお金払って容量を増やすっていうこと以外にちょっと対策のしようないのでね、あとは Wi-Fi のあるところで通信するかというようなところぐらいしかちょっと対策がないので、まあ気をつけましょうしかないんですけれどもね、なかなか難しいですよね。はい、ということで、今週も一人喋りですけれども、お付き合いください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。すいません、例によってちょっとまた鼻が詰まってるというか、喉の調子がいまいちというか、お聞き苦しいかもしれませんけれども、ご了承ください。今週の本編はですね、旬の食べ物の話ということでちょっと話をしてみたいかなと思います。旬の食べ物、まあいろいろありますけれども、まあその旬の食べ物はね、単にどうとかっていう話ではなくて、今年は旬の食べ物がですね、旬のものが手に入りにくいねということを、まあちょっと痛感したなと思ったので、この話題にしてみようと思いました。ちょっと夏場から秋口にかけてですけれども、まあサンマがね、秋の刀の魚とサンマなんですが、これがまた手に入らないというかですね、それこそ本場のね、サンマの祭りが中心になったり、目黒のサンマ祭りもちゃんとやれたんでしょうかね、ちょっと詳しくはあれだったんですけれども、まあとにかく今年はサンマが高いというか、手に入らないというか、庶民の、ね、魚のはずがなかなか手に入らなかったということで、まあ本当にね、なんか一回ちょっと食べてみたんですけれども、まあ去年なんかと比べると小ぶりというかですね、身が細いなという感じでしたね。よっぽど不良だったんでしょうかね、今年は。はい、まあまあ、やっぱサンマというと塩焼きメインだと思うんですけれどもね、いや、やっぱ塩焼き美味しいですよね、サンマの塩焼き、もうこれに尽きると思うんですけれども、はい、やっぱりね、本当に昔は大量に取れて、もう庶民の味方というか、まあ庶民の魚というかですね、だったんですけども、本当今年は全然手に入らないということで、逆にまあ高級魚とまでは言いませんけれども、なんでこんなに手に入らないんだろうっていうぐらい手に入らなかったですね。だからいつもだったら本当に毎週のように食べ、確か去年だったら本当に毎週のようにサンマの塩焼き食べてたような記憶があるんですけど、今年はもう月に1回か2回、食べたのがいいところっていう感じでしたかね。はい、まあそれくらい、まあちょっと食べる機会が減ったなというのが実感でした。あと、まあ旬の食べ物というかですね、あれなんですけれども、これはちょっと嫁ちゃんに言われてハッと気がついたんですが、今年は栗が全く食べれてないと。嫁ちゃん結構栗大好きで、大好物で、特に焼き栗とかね、がまあ大好物なんですけれども、全くやっぱり手に入らないらしいですね。私はあんまり栗は その好んで食べるっていう方ではなかったので全然気がつかなかったんですけれども、まあ嫁ちゃんに言われたら、そういやそうだね、あまり食べた記憶ないねということで、ちょっとびっくりしたんですけれどもね。はい。まあ、好物の人にとっては結構厳しいなと思った次第なんですが、これもなんででしょうね。やっぱり不良という、不作というか、あまり取れなかったというようなことなんでしょうかね。もう本当になんか、そもそも出回っていないということらしいですね。嫁ちゃんに聞いてみると。もう私はもうたまに天津やまぐりが食べれればいいやぐらいのノリで、あまりね、好んで栗ご飯を食べたりとかもしないぐらいな感じなので、全然気にはしていなかったんですけれども、もう、なんか嫁ちゃんにしてみたら栗が食べたい、栗が食べたいとしきりに最近叫んでましたね。いやー、なんかそういうことで、本当にここ、まあ数年というかですね、まあ今年は特にそうなんですけども、これも温暖化のというか気象が荒れてるというか、そういうことの影響じゃないかなとは思うんですけれども、まあ今年も特に夏から秋になったっていう実感がないんですよね。前々から何回も言ってますけども、なんか暑いな、暑いなって言った次の週にはいきなり寒くなって、ね、台風、今日もそうなんですけれども、まあ台風、の影響で雨が降ったりなんかするんですが、雨降ったらもう本当にもう何度も温度が下がるみたいな感じで、気温が下がるっていうような感じで、急に冬になったっていうような気候ですよね。だから秋どこ行っちゃったんだよって、下手したら紅葉すら見れないんじゃないかっていうぐらいの、なんかそんな感じで、もう秋のその旬の味覚が楽しめないというのは、ちょっと日本人的には非常に悲しいなと、まあ思った次第ですね。皆さんどうなんでしょうね。なんか秋の旬のものというのをしっかり食べられたんでしょうか。まあそういえばね、秋というとまあ果物とかね、いろいろ栗に限らずいろいろな果物とかも出回ってくるはずなんですけど、あんまり今年は梨とか、そういう秋に食べるっていう感じのものをね、なんか食べたっていう記憶が確かに言われてみるとないんですよ。うん。なので、なんだかその辺、ちょっと、旬の概念が変わってきたのかなと、まあ、旬の食べ物っていうものが楽しめなくなった気候に、そもそもなってきたのかなというふうに、つらつら思っています。はい。どうなんでしょう。なんか秋っていうと、あと旬のものって何でしょうね。秋だとやっぱり私だと梨とか、まあさっき言ったサンマだとか、まあそれがね、もう本当に、旬のため、あと牡蠣ですね。海で獲れる牡蠣ですね。これがもうやっぱり R のつく月に食べなさいっていうぐらいなんで、やっと9月、10月ぐらいから生牡蠣が、食べれるかなと。もう夏を越してですね、夏の間あんまり生牡蠣って食べれないじゃないですか。なのでまあそれが食べれるようになったっていうことがまあ旬かなというふうに、旬の食べ物かなと思ってますね。はい。あとはなんだろうな。でも本当に今って結局冷凍技術が発達しているんで、別に旬じゃなくても一年中ほぼ食べたいものが食べられるっていう恵まれた時代にはなったので、あまりその旬の概念というかですね、旬の食べ物っていう概念が昔ほどそのなくなったのかなというのももう一つはあるんですけれどもね。まあただやっぱり一番ね、例えば魚でも何でもそうなんですけど、一番脂が乗って美味しい時期とかね、やっぱりありますからね。なのでやっぱそういうのは大切にしていきたいなとは思うんですが、まあまあその気候がそれに追いついて、気候がね、その通りになっていかないっていう方がちょっと何とも言えないところではあるんですけれどもね。はい。ということで、まあ今週の本編は旬の食べ物が、まあ、食べられなくなったという話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは10月27日ケンチさんから、電車の中の広告が気になったので帰りに1本だけ買いました。スーッと喉を通ります。何の抵抗もありません、ということで、これはツイッターに写真をいただきましたが、取れたてホップ一番搾り2017、あーこれですね、これ飲んだかな、確か飲んだような記憶がありますが、おっしゃる通り非常に飲みやすかったですね。確か飲んだ記憶あるな、一回めちゃくちゃ美味しかったような気がします。うん、すっきり飲めたっていう感じですね。取れたてのホップで、みずみずしいホップの息吹というのをたっぷり使ったという、華やかな香りって書いてありますけれども、キリンの取れたてホップ一番搾り、これ、うん、本当におっしゃる通りですね、美味しかったですね。はい、また見つけたら飲んでみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週は、一通だけでしたが、いっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。先週はちょっと、まあ、初版の事情というかですね、取材不足というか準備不足でお休みさせていただいて申し訳ございませんでした。今週はですね、やっぱりちょっと私の一番得意分野というか一番読んでる分野の中からということで、海外 SF の中から一冊ご紹介していきたいと思います。はい、またまたですね、 AC クラークはちょっとスキップしまして、ここでご紹介するのは、デビッド・ブリンのスター・タイド・ライジングという、本を紹介していきたいと思います。スター・タイド・ライジング、これ地政化シリーズの中の一冊ですね。地政化シリーズ、ま、あの3部作4部作になるのかな、まあ、それ以外にいろいろちょっと短編とかいろいろシリーズの中ではいくつかあるんですけれども、地政化シリーズの中の一冊ですけれども、特にあのデビッド・ブリンの中で最初に読んだのが実は私このスター・タイド・ライジングでしたね。はい、まあ、長編のシリーズですけれども、これがですね、あのめちゃくちゃ面白かったですね。 SF の中でも割と本当に SFSF した、感じの SF で、まあ、当時ですね、これスター・タイド・ライジングは確か、1983年に書かれて、原作はまあ書かれていて、多分日本では1985年10月に早川文庫 SF から出版された、上下巻に分かれて出版された割と長編、長い話だったんですけれども、83年のネビュラ賞、それから1984年のヒューゴー賞、ローカス賞を受賞ということで、3タイトル総並みにしたという、もう、まあ、それだけで結構あの当時は、話題になった本ですね。ちょっと簡単にあらすじと、例によって文庫の裏に書いてあるようなあのあらすじをちょっとご紹介すると、ファーストコンタクトから200数十年後の地政化されたイルカをメインクルーとする外宇宙船ストリーカーが銀河辺境を訓練航行中、1艘が月ほど回る巨大宇宙船団の遺跡を発見すると、その古さ数十億年前と規模から伝説の始祖の船団であろうと推測される。それらの情報を軽率なクルーが地球に向けて送信してしまったため、その内容が列強所属によって傍受されてしまった。始祖への接近は種族間のヘゲモニーに計り知れない影響を与えるため、列強所属はストリーカーを打破し、その情報を独占すべく艦隊を出動させた。追われるストリーカーは 逃走中にダメージを受け、海洋惑星キスラップの海底に潜伏した、キスラップ中域では列強装束が殺到し、お互いの先端が開かれる一方、ストリーカーのイルカたちはキスラップの過酷な自然の犠牲となるものや、ストレスから先祖返りの兆候を示すものが続出し、反乱を企てるものまで現れると。混沌とする情勢の中、残ったクルーたちは墜落した宇宙戦艦を利用して船を偽装し、強力な列強艦隊から逃れようとするという、まあちょっとあらすじですよね。まあスタートレックをちょっと彷彿とさせるような、まあ感じで、いろんな異種族の、あの宇宙、まあ宇宙人というかですね、の列強がその入り乱れる中、まあイルカを主人公にした、まあイルカをまあメインクルーで、まあもちろん人間もいるんですけど、メインクルーはイルカですという、まあその設定からして、まあちょっとワクワク、知性化されたイルカというような形でちょっとワクワクする感じなんですけれどもね。まあこれは、が、あの、この物語が発端となって、まあ、あの、地政化シリーズというのが続々書かれるわけですけど、まあ、その後、地政化戦争とか、地政化の嵐って三部作みたいな感じで、どんどんこのシリーズとして書かれていくわけですね。まあ、それの第一作目ということで、もうこれ本当ワクワクしながら見ましたね。まあ、ネビュラ賞、ヒューゴ賞、ダブルクラウン、あとローカス賞も受賞ということで、まあそれ受賞するだけあっても、本当にこれ当時は評判になって、まあそれだけ面白い作品ということになるかと思います。で、まあ、続編のね、地政化戦争とか地政化の嵐というのも、非常にこれはその面白くてワクワクする感じですね。まあそのシリーズ名からするように、そのイルカとかチンパンジーを地性化して、人間並みのに地性化していくっていうようなことで、まあその知性とは何だっていう、ところにも話が広がっていくような感じで、まあ、非常にワクワク、当時としては、あの、私はワクワクしながら読んだシリーズでしたね。はい。で、もうこれぜひ、もし、あの、ご興味がおありでしたら、あの、読んでみていただければなと。例によっていつもの、あの、セリフではないんですけれども、読んでみていただければなと思う一冊です。で、実はですね、デビッド・ブリンはもう一つ私どうしても一押しの本があってですね、最初はそっちをちょっと紹介しようかなと思って調べてて、でちょっと中途半端なんで先週は断念したんですけど、もう一つは、あの、デビッド・ブリン、実はポストマンという本を書いてますね。はい。これは映画化されているんですけれども、映画化されて、これなんだっけな、これはもう地政化シリーズと全く違う感じのですね、あれですけれども、あ、ケビン・コスナーの第2回監督作品という、ことですね。はい。まあ本人が主役のポストマンになって、でかつ監督もしているということですね。はい。実は最初これをね、紹介しようかなと思っていたんですけれども、ああそうだ、デビッド・ブリンというとスター・タイド・ライジングだよな、やっぱり基本はと思って、今回はスター・タイド・ライジングをご紹介しました。またそのうちね、ポストマンについても詳しい話はしてみたいなと思っているので、ちょっとお楽しみにということにさせてください。はい。今日の一冊は、デビッド・ブリンのスター・タイド・ライジング、早川文庫 SF からのご紹介でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便り、ツイッターからいただいたお便りですが、10月23日ヤシさんから、毎回の配信ありがとうございます。223回を聞きました。ゲストが豪華でとっても羨ましいですねといただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、 AUJM 東京の一番のメリットはそこに多分あると思います。全国各地でね、 AUGM は当然開催されてて、特に大阪とかはね、年に4回も開かれるぐらい活発に活動はされていて、まあ、あと福岡とか青森とか、全国各地でそれぞれ AUGM、ユーザーグループのミーティングということで、Apple のまあユーザーグループのミーティングということで開かれてはいるんですけれども、これくしくも、まあ、AUGM のね、中で、もう話をされていたんですけど、東京で開くメリットは何なんだろうっていうと、割とそのビッグネームというかですね、著名な方にをお招きすることができるというところが、やっぱり来てもらいやすい環境にあるなというところが一番のメリットですねというふうに、まあ、スタッフの方もおっしゃってましたけれどもね。まあ、そんな感じで、本当にゲストが豪華だったというのは今回特に思ったあれですね。私もそう思いました。はい、ありがとうございます。はい、そして10月24日ケンチさんから、リスナーインタビュー、皆さんの声が楽しそうな弾んだ声、好きなことはやはり楽しい、お昼は一人で釜揚げしらすネギトロ丼ということで、ツイッターに写真いただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとリスナーの皆さんにねインタビューを させていただいたのをちょっと途中で挿入させていただいたんですけれども、まあまあ同じ趣味というかですね、好きなアップル好きが集まって話をするわけですから、まあ楽しくないわけがなくって、もうこれやっぱりもう話は尽きないですよね。本当一晩中でも喋っていられるというぐらいの感じなんですけれども、はい、まあまあ酒も入ってね、ちょっと調子に乗った、私自身調子に乗った部分はあったんですけれども、まあ楽しいひとときだったと思います。でツイッターにいただいたネギトロ丼、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。釜揚げしらすネギトロ丼、うん、なんかバランスもいいし栄養たっぷりでいいですよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてイクラモさんから、223回聞いていただいて、ガンさん AUGM 東京ではお世話になりました、インタビューでの自分の声は違和感がすごいいただきました。はい、ありがとうございます。イクラモさん、こちらこそいろいろ一緒に付き合ってお付き合いいただきましてありがとうございました。もうあれですね、会場前からちょうどばったりイクラモさんにその場所のね、会場の入り口あたりでお会いして、ずーっと最後まで一緒にお付き合いいただいたわけなんですけれども、いやいやいや、本当にこちらこそお世話になりました、ありがとうございました。楽しいひとときだったと思います。で、自分の声は違和感がすごいと、これね私ももう本当ポッドキャストやって最初の頃はもう違和感バリバリでしたね。で、自分の声が嫌で嫌で仕方がない時期がやっぱりどうしても最初の頃はそういう感じがしてたんですけども、もう今は開き直ってというか、もうしょうがないよねこれがって思って、開き直っちゃってるんで、あんまり気にはならなくなりましたけれども、やっぱりその自分の声って骨伝導というかですね、骨を通して聞いてる声なので、それを一旦録音して耳から聞き直すというと、鼓膜の振動から来る声なので、やっぱりちょっと声が微妙に違いますよね。なのでもう本当に最初、私もポッドキャスト始めた頃は違和感バリバリでした。はい、まあまあ、でもね、聞いてるうちになれるもんですよ。うん、というかもうそう思わないとポッドキャスト自身やってられないしねって思うところはあるんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、そして10月26日ピンチャさんから、223回拝聴しました、すいません犬屋敷グロでしたって、おー と、いや実はまだ見れてないんですけれども、グロでしたか。いやなんかね、最近のアニメってなんでそういうグロ系に行っちゃうんですかね。もうなんだかね、いや昔からまあそうなんですけど、だんだんちょっと描写過激になっていきますよね。なんだかもうほんわかしたアニメとかないんでしょうかねって思いますけれどもね。まあじゃあ見るなよって話なんですけれど、はい、ありがとうございます。はい、そしてすいません、続けてピンチさんから、台風ひどかったですねということなんですが、本当にあの台風ひどかったですね。でというか今週もまた台風、今ちょうど直撃本州をしてますけれども、日曜日にね撮ってますが、いやー本当にねひどかったですね。はい、まあ今のもひどいですね、今の台風もひどいですね。もう被害がないことを本当に祈るばかりですけれども、はい、ありがとうございます。はい、そして10月27日キックさん、ああなんか久しぶりですねキックさん。空海の本当にオールドリスナーというかですね、昔からの、リスナーさんですけれども、キックさんから、見かけたら場所を知らせて涙ということでリツイート、これ リツイートされてますね。返して悲痛な叫び、車椅子盗まれた女性が涙ということで、あ、これちらっと聞いたことありますね。これちょっと今リンクを見てみますけれども、リンク付きで送っていただいてますが、これひどいですよね。車椅子を盗むってどういう感覚なんでしょうね。神奈川県、リンク先のを読んでみます。神奈川県横浜市の62歳の女性が自分の体の一部と話す車椅子を盗まれ、その辛い胸の内を明かしたと。車椅子に乗る女性は宍戸勝子さん62歳、宍戸さんは20年前から車椅子の生活を送っている。その宍戸さんが24日自身の SNS に投稿したある書き込みが今ネット上で拡散され注目を浴びているということで、記事になってますけれども、Facebook に車椅子とは私の人生を豊かにしてくれるもの、私の体なんです、返してくださいというふうに書き込んでおられたと。なんだか、指導さんいつものように車椅子を止めていた、その後その車椅子に乗って立ち去る男の姿を目撃されているということで、病院の敷地内から盗まれたということなんでしょうね。はい、なんというひどいことなんだろう。結局どうなってたんでしょうかね、見つかったんでしょうかね。26日の投稿になってますね。はい、本当にねこれ見つかるといいんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンさんが iPhone X オンライン予約するのに35分かかったということで、 iPhone X のオンライン予約されたようですけども、ケンさんも AUGM いらっしゃっていてお付き合いいただいたんですけれども、 iPhone X 予約されたんですね。はい、早くね入手できるといいですよね。結構これね、予約開始からもうアップルなんか数分で全部埋まってしまったとかいろいろ話が出てますけれどもね、どうなんでしょうね。私も iPhone 7の時とかも結構予約に時間がかかって順番待ちがねやきもきしたっていう記憶ありますけれども、なんだかね相変わらずですね。で、まあアップルの製品人気ありますからね、 iPhone とか特に。いやー早く手に入るといいなと思います。はい、ありがとうございます。そして10月28日続けてケンさんから、目黒川のもみじが色づいてきたということで、これはツイッターに写真をいただきましたが、お、ちょっぴり紅葉してますかね、目黒川のもみじ。なるほど。いやちょっとやっぱりさすがに紅葉はしてきたというか、台風で全部葉が落ちなきゃいいんですよねけどねと思うんですけれど、続けて近所のもみじも色づいたと。あ、こっちも本当に真っ赤ですね。わあ、これ素晴らしい綺麗なもみじですね。いいですね。はい、ケンさんありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。 はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです、例によって今週は一人収録なのでエンディングも一人にで収録してます。はい、ご了承ください。で、ですね、ここで一つ告知があります。先週、まあ、AUGM の AUGM 東京の話ということで、まあ、AUGM 東京行ってきたよという話をしたんですが、まあ、そこの二次会懇親会での恒例のじゃんけん大会で、実は商品をゲットできました。なので、ゲットした商品をリスナープレゼントに、出したいと思います。はい、まず一つ目ですけれども、これはですね iPhone7 プラスまたは iPhone8 プラスの方限定になりますが、プラスシリーズの方限定になりますけれども、チューンウェアの、ハイブリッドシェルというのですね。これ、背面を覆うカバーと、それから前面に、ガラスを、液晶ガラスをセットしてフルカバーできるという、これ一つで背面も、液晶面も全部フルカバーできるという、ハイブリッドシェルの、あとチューングラスと、チューンガラスということで、ケースとガラス、液晶ガラスがセットになったというフルカバーセットというやつですね。これ、私は iPhone7 なんで、まあ、ダメなんですけども、7プラスか8プラスを持っていらっしゃる方限定で応募ください。はい。それからですね、もう一つが、これは、T シャツですね。黒の T シャツですけれども、スキャンスナップさんの提供されている、黒の T シャツで、サイズが L です。まあ、これ、サイズ L なので、まあ、割とどなたにも着ていただけるかなと思いますけれども、T シャツ1枚。一応ビニールに入ってまだ未開封で、もちろん着てませんよ着ていない未開封のものですので、まあ両方さっきのね、ハイブリッドシールもそうですけど、未開封のものを一つずつ、リスナープレゼントとして、プレゼントしたいなと思います。はい。で、まあ応募の方なんですけれどもね、どちらかプレゼント希望ということで、iPhone ケースか、それとも T シャツかということを書いていただいて、できれば、まあ番組の感想ですね、この尻尾の感想とかも、まあそれか、コメントをですね、書いていただいて応募いただければなと思います。Twitter ですね、シャープ、猫の尻尾、猫は漢字、のはひらがな、尻尾はカタカナ、ですね、シャープ猫の尻尾のハッシュタグで、プレゼント希望と、まあ、どちら T シャツ希望とか、iPhone ケース希望とかというのを書いて、まあ、一言何か感想と書いていただければ嬉しいかなと思います。で、締め切りをどうしようかとちょっと考えたんですけども、一応11月の30日まで、11月いっぱいということで募集します。で、11月30日過ぎたら、まあ厳正なる抽選をしましてですね、当選した方には個別にご連絡をさせていただいて、まあ住所等ね、送付先を個別にお聞きするようにしますので、最初は特に本名とか住所とかは書かずに、単にプレゼントが欲しいよということだけで、お送りいただければなと思います。ツイッターででもいいですね、公式なツイッターアットマークキャッツテルポッドキャスト、またはハッシュタグですね、ツイッターのハッシュタグか DM でもいいですし、 それから、公式メールアドレスですね、キャプテールポッドキャストアットマーク gmail.com ということで、そちらの方に応募いただければなと思います。キャプテールポッドキャストスペルは CATSTAILPODCAST ですね。キャプテールポッドキャスト、はい、の、アカウント宛てにいただければなというふうに思っています。はい、ということで珍しくリスナープレゼントを今回ゲットした商品で AUGM のじゃんけん大会でゲットした商品があったので、珍しくリスナープレゼントということで、ご紹介させていただきました。はい、ではいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。